おしんくん、一つ。神信心の亡き人は、親に功の亡きも、人の道を知らぬも同じことぞえ。天地の大霊に対する小天地的小分霊である私ども人間が、天地との関わり合いを知れば知るほど、その道理、断りに基づく生き方をせずにはおれん。それを教祖は、親神と氏子と説かれた。いわば人間は神の眼であり、愛し子である。私どもがその心になって、子が親に対する思いを持って向かえば、そこから、なるほど親神様だな、という見かけの実感が限りなく広がっていく。信心はそこが分かり、ここを進めていくのがお道の信心である。世の中の難儀のもとは、人々の神、親神の心に沿わぬからなり。難儀のもとはとあります。親神の心に沿わぬからなりと。神様が人間氏子を幸せにしよう、幸せにしようと様々に働いてくださっている。にもかかわらず、人間私どもが神様のそのお心が分からずに、私どもがただ自分が好き勝手に、いわば人間のわがままな生き方をしている。神様がここは右に行けば幸せになるよ、ここは左に行けば幸せになるよと、その道を指し示しておられるのにもかかわらず、その反対の方向に行こうとしたり、例えば信号が赤になって今は止まっとく時だよとお示しくださってあるのに、無理にそこを赤信号を突っ切ろうとする。そこに隣横から来た車とぶつかってしまう、事故になるといったようなことにもなりかねないわけですね。神様のお心に沿う生き方、神様のお心を指し示してくださる、その何と言いましょうかね、お心に沿う、かなう生き方をしていくのが、人間私どもが一番幸せになることであり、また真の助かりを得ることになるわけですね。ところが私どもはどうしても、まあある意味牙城というのがあったり、牙欲というのがあったりいたしますから、ああしたいこうしたいと自分で思うことをしてしまいますね。昨日の続きになりますけれども、師匠大坪宗一郎氏の哀楽で、ね、その母体は成り行きを大切にする尊ぶということだ。ではその成り行きを大切にする尊ぶということはどういうことなのか、その内容はとなった時に、それはまず師匠がもうこれからは右にしてください、左にしてくださいとは願いませんと、これからは私にかけられた、かけられておるに違いない神様の願いが成就することのために、身の上に起きてくることから一切を受けさせていただきますと、その受けるということの内容も、まあこの受けるということの内容もいろいろにあるわけですけれども、いやいや受けるということであったり、喜んで受けるということであったり、まあ私どもにとって何と言いましょうかね、利益になるようなことが目の前に起こってきたら、これは喜んで受けますよね。例えば私どもに、まあ何と言いましょうかね、誰かが、まあ100万円なら100万円をあげようと言われたと、まあ、それは決して悪いお金ではありませんよ。いわゆるいいお金ですね。それを誰かがあげようと言われた。あ、これは成り行きだ。と言って、まあ、そういう時にはありがたくいただくものでしょうね。しかし、これが100万円、あ、いや、もうそれはいりません。結構です。と 断るような人はなかなか少ないかもしれませんね。そういう私どもにとって明らかに利益になる、都合が良いことであることであるならばありがたく受けることができるものですけれども、私どもにとって都合の悪いことであったり嫌だなと思うようなことはなかなかありがたく受けるということは難しいですね。その受けるということにおいてもいろいろな内容がそこに含まれるわけですけれども、師匠もその受けられた、その受けられた時にはなるほど、私の身の上に起こってくることを一切受けますとおっしゃられた、その内容はありがたく受けますという内容では最初からそうではなかった。まあ途中からはありがたく受けるということに変わっていかれたの、まあ育っていかれたとは思いますけれども、最初から私の身の上に起きてくる事柄を、この事柄によって神様の願いが成就することとしてありがたく受けていきますという姿勢ではあられなかったようですね。まだそこまでは言っておられなかった。まず師匠が取り組まれたのはそのことを修行として受けますといういただき方ですね。そこに至るまでに師匠はそれこそいわゆる直進尖閣がなさったというあられぬ行、水の行であったり火の行であったり断食の行であったり、さまざまなそういう和行というもの、いわゆる和行というものに取り組まれますね。しかしそれらの和行に取り組んだけれども、師匠の願いは一向に叶わなかった。右と願って右ということを期待して、いわゆる荒行和行に取り組んだけれども、そのいわゆる和行、そういう荒行の効果がなかったというわけですね。どんな和行をしても一向に願い事は叶わなかった。そこで思いつかれたのが、私にも神様の願いがかけられているに違いないと思いますから、その願いが成就することのために、身の上に起きてくる一切の事柄を修行として受けさせていただきますという姿勢ですね。まずは身の上に起きてくる事柄を受ける、成り行きを大切にする、その受けるということの内容が修行として受けるということであったのですね。またの後ほどと言いましょうか、それから後の御教えの中にも、一切を修行として受けて初めて一切親愛と分かるという御教えもありますね。一切が修行だといただいて受ける、そこに初めてなるほど一切が親愛であったということが分かると、まずはそれを一切を修行として受けるというその信心姿勢が先だということですね。そしてそこから初めて一切が親愛という、まあ一種の悟りでしょうね、そういう悟りも得られるというわけです。師匠もまずはそれこそ一切を我が身の上にかけられておるに違いない神様の願いが成就する、そのことのための修行として受けさせていただきます、神様の願いが成就するための修行として受けていこうというのが受けるということの、ま、内容の一つでもあったと思いますね。そしてそうやって受けていく中に、まあそれからまあ何年経たれたのか分かりませんが、そうやって受けていく中に気づかされたことは、ああなるほど、これはあの成り行きを、もう成り行きですねと表現しておられますが、その成り行きを、事柄を受けることによって私の心が 育ってきていることに気づかされたと。そしてゆくゆく気づかれましたことが、その一切の成り行き、事柄、御事柄と称しておられますね。神様のお働きですから、御事柄というわけです。御の字をつけなければ折れない、いただけない。もうそれこそ事柄に御の字をつける。ああ、これは神様のお働きだ。ということが分かられた、悟られてからは、これはもうありがたくいただいてこられたに違いありませんね。最初から身の上に起きてくる事柄に御の字をつけられていたわけではない。最初はもう嫌々だったかもしれない。しかしよし、ここは一修行という、そのやはり修行精神というものがいりますね。この修行精神がなかったら、ああもう嫌だな、こんな仕事は引き受けたくないな、こんな人から頼まれたことはもう嫌だ、もう断っておこうということになりますけれども、よし、これはここで修行として受けよう、この受けることを、頼まれたことがちょっと嫌だけども、きつい印いうことだけども、よし、これを修行として、神様の願いが成就するための修行として受けさせていただこう、というその修行精神を持って修行として受けさせていただくということがやはりいりますね。やはり受けるためにはその修行精神というものがいります。そこに元気な心というのでしょうかね。よし、やるぞという、よし、受けるぞという覚悟が、はまりが出てくるわけですね。その修行精神を持って、嫌な事柄でも、よし、これは修行として受けようと受けてこられたのだと思います。そうやって受けていく中に、あ、これはあのことのおかげで私の心が一回り大きくなった、あ、これはあのことのおかげでこういう心が育てられたのだ、ということにだんだん気づかされる。それで、まあもちろんそこでそういう状態になって初めて人も助かるようになったということでしょう。そこに初めて、あれは事柄として成り行きとして、まあ受けるということよりも、あれは神様のお働きだった、いわば御事柄であった、という、その事柄に御の字をつけられるようになる、御の字をつけていただかれるようになる。もうこの時代というもので言いましょうか、この段階になりますと、いわゆる最初はいやいや受けてきた、修行として受けてきたということから、いや、これは本当はお礼を言わねばならないことなのだな、ありがたいことだと、その事柄を、よし、この事柄によってもう一精進させていただくぞ、さあこの事柄によってもう一つ心を育てるぞと、いわばその事柄がありがたく、その成り行きをありがたくいただけれるようになる、ということがやっぱり大切だと思いますね。それはまずは最初から成り行きをありがたくいただくということは難しいと思います。確かに師匠のご理解をいただき、なるほどそうだなと分かれば、あ、なるほど、これはありがたくいただこうという、まあある意味軽い気持ちでいただこうということはできるかもしれませんけれども、心の底からそのことがありがたいという思いでいただけれるためには、やはり嫌な事柄を修行としていただくという、そこを通らねば、その次の心の底からありがたくいただくということは難しいと思いますね。まずはそうやって、それこそ御事柄であり御成り行きということになってくるわけですけれども、そうやってその事柄、御事柄によってどういうことになったか それは心が育てられた、師匠の心が育ったということですね。どういう心が育てられたのか、後で述懐しておられます。そのいわば事柄、成り行きを受け抜くことによって、天の心が、地の心が、日月の心が育っておったことに気づかされたと述懐しておられますね。いわばその成り行きを、事柄を受け抜くことによって、天地日月の心が育てられておったというのです。今日はそれこそ11日です。11日を漢字で書きますと泥になりますね。10と1、下をくっつけると土になります。泥の心です。まあ勘ながらかもしれませんね。今日お話しさせていただく泥の心、受けて受けて受け抜く心、成り行きを受ける心、まさに泥の心ですね。その嫌なものでも、汚いと思うようなことがあっても、あっちに押しやりたいと思うようなことであっても、お土はそれこそ糞尿であろうが痰であろうが一切合成を受ける。そしてその一切合成を受けることを通して、その土を、自らの土を肥やしていく、自らの心を肥やしていくというわけです。一切合成を自らの心の根肥やしとする。そしてきれいな花を咲かせる、まあ心に花を咲かせるということでしょうね。そしてまたおいしい果実を実らせることができる、まあ、おかげが生みなされるということでもありましょうかね。そういう、まずは泥の心、一切を受けて受けて受け抜く心を稽古させていただく、それが成り行きを大切にするということの一つでもありますね。その成り行きを大切にする、尊ぶことによって、自らの心を育てていくというわけです。しかもそれが最初からありがたくいただくことはできないから、まあできないけれども、師匠が最初は修行として受けられたように、まずは修行として受けさせていただく、まあ自分に都合の良いことはありがたく受けられますけれども、都合の悪いことはなかなか向こうに押しやったいものです。その向こうに押しやりたいような事柄でも、それの事柄を修行として受けさせていただく、そこに初めて、なるほど、受けてよかったな、あるいは神様の愛の表れであったなと、まあ実感できる時が来るわけですね。ためには嫌な事柄でも、まずは修行として受けさせていただこうという、その覚悟というのか、元気な心がやはりいじますね。とてもまずは泥の心で受けるということが、成り行きを尊ぶことのまず第一だと思いますね。そしてそれがだんだん育って、天の心が育ち、日月の心が育つ、実意な心、人の助かりを祈る心も、その中からだんだん、まあ、育ってくるということになりますね。まずは成り行きを大切にする、それは泥の心で受ける、しかもそれは、なるほど、嫌な事柄かもしれないけれども、修行として受けさせていただこうという、その覚悟を持って、ハマりを持って、まず取り組んでいくということが、まず第一ですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。